タロイモ太郎のたわいもないと。はい、こんばんは。タロイモ太郎のたわいもないとの時間がやってまいりました。9月13日金曜日夜10時、今宵も東京府中市のラジオ府中さんのスタジオから、私ライターで編集者の岩本太郎が2週間に一遍の、番組を30分間、送ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。しかしまあまだ暑いですね。もうこの間ね、前回はまあ8月の30日で、これももう夏休みも終わりですねみたいな話をしたんですけど、それからも相変わらず暑い。まあ台風がね来たりなんかして、一回台風がもうあのでかいやつが来て、もう全部夏を重なっていくのかなと思ったんですけれども、相変わらずなんかじとじとしてますね。本当にね、ただじとじとしてるのはいいんだけど、私のね、仕事をしているあの日本橋浜町の編集部ははっきり寒い。エアコンをね、どうもね、ガンガンかけるんですよね。まあね、だから、まあ大体どこのね、オフィスでもそういうね、ことでお悩みの方いらっしゃると思うんですけれども、私もどっちかっていうと、寒がりなもんですからね、本当、すごくね、もう暑がりの人いるからしょうがないんですけれども、本当に、編集部の中にいるときは本当にガクガク震えて凍えそうになるんですよね。上っ張りかけてるんだけど、やっぱり寒い。で、たまに、ちょっと外に暖を取りに行こうっつってね、あの6階の編集部から出て非常階段のところに出たり、あとちょっとあったかいものを買ってこようとかってね思ったりして、そっからあのもう非常階段をずーっと降りて外のコンビニまで行こうとするんですね。で途中まで行くんだけど、自動販売機まだね、あのみんな冷たいやつばっかりなんですよ、缶ジュース、缶コーヒーとかで、あの辺はねどうもね浜町あたりっていうのはコンビニが案外少なくてですね、でコンビニまで行って熱いコーヒーでも買ってこようかなと思って歩き出すと思うともう外はもう30、相変わらず35度とか続いてるじゃないですか。だもんだら途中でも汗かいて、本当に部屋の中で凍えて、それで暖を取るに外に出て、あったかいものを買いに行こうと思って歩いてるうちに汗かいて、もうヘロヘロになるって、何をやってるんだ俺はって、なんかね、そういう日々を相変わらず送っておりますですよ。全くね、もう年食ってももうね、あんまり人間本当になかなか利口にならないもんですが、でまあその年食ったといえばっていうなんか持ってき方になるのも変なんですが、前回も、放送の一番最後で、お話しした、市民メディア全国交流集会ですね、通称メディフェス、もう2004年からですね、もう20年やってるっていうね、毎年ほとんど1回、毎年ほぼ1回、2回やった年もあるんですが、ここ2000年代最初はもう、まあ、例のコロナ禍があったもんですからね、ちょっと中断したりなんかして、まあ今年、去年は、2023年の3月に、仙台市で行ったんですが、今年は、まあ、この間もお話しした通り、11月23日に、立命館大学の茨城キャンパスですね、こちらの方で、1日限りということで、行う予定だそうです。ただまあ前夜祭みたいなものも考えてるそうですね。まあ京都の方で、なんか前夜祭みたいなことをやるというふうなことを、まあ今回このメディフェスのまたあのね、裏方というか実行、準備に奔走してらっしゃる関本栄太郎さん、以前ねこの番組の、前身の二太郎の東京ラジオエイジで一緒に私と一緒にパーソナリティを務めていただいた関本さんがですね、相変わらずなんかもう奔走されていらっしゃいますね。でそ の, あの関本さんやですね、そ の, あのメディフェス の,、まあ、あの初期からのもう常連メンバーの皆さんと、この間先週ですね、ちょうどまあ1週間前かな、だから6日かな、6日にちょっとあのみんなでちょっと集まって相談しようよということでね、集まって、久々に銀座のとある、バーみたいなところでですね、ちょっと古い建物にあるなかなか粋なところでしたけれども、そこで飲みながら皆さんと楽しく語らいました。まあ、関本栄太郎さんの他にですね、下村健一さん、元 TBS のね、あの報道記者キャスターの方ですね、現在はあの、栃木県 の白鵬大学というところで、学生さんたちを教えてらっしゃいます。それから、やはりあの音楽教員、音楽教育にすごくあの力を入れてらっしゃ取り組んでおられます金子勝志さん、失礼しました。それからですね、元、東京新聞記者の、鈴木勝彦さん、ですね、まあ、あの下町支局とかいうところに行ってですね、そ地域の話題も積極的に拾っておられる方々で、市民メディアに随分あの、ね、精力的に 取り組んでおられる方なんですけれども、まあ、そういった皆さんと一緒にいろいろ話してきました。ちなみに、まあ、一番若いのが今年で60歳になった私ということで、ね、なかなかやっぱり若年層の取り込みを、若年層って言い方も変なんですよね。だいたい私が大学生の頃、20歳とかそこらの学生たちのことを若年層なんて言ってね、やってる集会なんか全然どこにもなかったんですよ。もうだからいつの間にか、まあそういうね、昔若年層だった若者たちがもう今ではいい年こいたおじさん、おばさんっていうと怒られるんだよな。今なんかすぐにね、なんかそういうなんかセクハラだとか言われるんだけど、またね、まあそれはいいんだけどさ、まあそういうことでですね、やってるんですよ。まあただまあ、今ちょっとお話し出た鈴木勝彦さんがね、今大学でも結構教えてらっしゃるんですね。若い学生さんたちに、まあ、例えば、まあ鈴木さん新聞ご出身、東京新聞というところの出身でしたから、若い学生さんたちは今新聞を読まないって言いますね。なので逆にそういった学生さんたちから見たら新聞というのは新しいメディアであると、ニューメディアであるというふうなことでですね、新聞に接してもらおうっていうなんか授業を、やってるそうなんです、大学でね。でこの間、これはね、鈴木さんの SNS でも書いてた投稿で面白かったんですけど、学生さんたちまず新聞を読んでもらおうと、まあ本当に普段手に取ったこともないっていう人が多いわけですよ。そういう中に、まあ各紙ね、各新聞あるんです。そのように産経新聞、産経新聞って、まあこの放送をご覧になられてる方ね、産経新聞取ってる方結構いるのかな、どうか分かんないんですけれども、産経新聞って第5、タイトル、記事のタイトルですね、ほら青い、ね、ロゴで産経新聞って縦に書いてあるんですよね、青地に白抜きで。でその産経新聞というロゴをですね、その、大学のその新聞に接してもらおうという授業で、読んだ学生さんたちが鈴木さんに聞いたそうなんですね。これなんて読むんですかって聞いたっていうね。あ、そうか、これまずこの第5を読むところから始めなければ、そこからかっていうふうになんかね、びっくりしたっていう話をね、してらして、私も本当に、ね、すごいなと思いましたですね。なんていうかね、産経新聞って 4文字の、ね、四角いロゴが、私たち小学校の頃になんか授業でなったのね、漢の和の名の国王の印とかね、そういうなんかね、古代のそういう文字、それが何て読むんですか先生なんて聞いたのをね、なんか小学校の頃覚えてます。もうそこ、それくらいもう結構なんていうかな、遠い過去のオールドメディアになってしまっているんではないかというふうな。ではこれをどういうふうな形でですね、まあ見ながら、みんなとですね、コミュニケーションを取っていけるような、形の、ことにできるのだろうかというふうなことを、まあちょっとテーマ的にやってみたいなというふうなこともね、まあ私もなんとなく頭の中で漠然と考えてますね。まあ私のね、仕事しております、週刊金曜日、この雑誌もですね、相変わらずまあオールドメディアでしてってね、ここでそんなね、批判、だいぶ批判みたいなことしてもしょうがないんですけれども、やっぱり読者層がね、どんどんやっぱり上がっております。もう創刊から30年経ってね、まあ割とね、最初前にも話したけど、この雑誌ってまあ昔の朝日ジャーナルっていう、まあ、雑誌、まあ1992年に休刊しましたけれども、まあこの雑誌をですね、70年代ぐらいに結構熱心に読んでおられた学生さんたちだった人たちが割とコアな読者層なんですね。ただもう30年ぐらい前、31年前ですかね、1993年、その時点で、まあだからそういったが、朝日ジャーナルを学生時代に読んでたって皆さんはもう大体50近くになってたんですよ。でそこからもう30年ですから、もう当然80ぐらいになってるわけですよね。だから大体読者が80歳、70歳、80歳で、関東のニュースページをやってる私が60ですよ。どうもね、やっぱりね、だんだんこの上がってっちゃった流れをね、まあもちろんね、まあ雑誌ってまあだんだん読者や作り手と一緒に年を取っていくもんなんだっていうふうに言ってしまえばそれっきりなんですけれども、まあただね、紙の雑誌がこれからどうなるかもわからないんですが、当然まあそういったずっと続けてきた雑誌のノウハウとかですね、蓄積みたいなものもあるでしょうし、まあそういったものを生かしながら、例えばまあ将来的にウェブメディアとかですね、そういった方向にどんな形で、まあメタモルフォーゼしていくのかというようなあたりもね、やりながらいろいろ考えて、いきたいというところではあるんですね。でまあ、私がやってるその、まあ、金曜日の場合っていうのは、まあご覧になったことは、お分かりの通り、まあよく、まあ、左翼だ、 リベラルだ、まあリベラルはいいんで左翼だ、閉鎖用だとかですね、まあなんかパイオクだとかなんかいろいろ、まあ今はねどっちかっていうとそういうあのそういうあの、人権とか、まああのね、平和を守ろう、憲法を守ろう、まあそういう核廃絶ということを言うとどっちかっていうともう左翼だとかね、なんかそういうふうに言われちゃうんですけれども、別にあのどうしてもそういうあのイデオロギーにこっちは、こだわってるわけではなくて、やっぱりあの世の中に、困ってる人たちのね、切実な声っていうのはやっぱりあるんです。でそういったものというのはやっぱりね、あのメディアという形であの世の中に広く、ね、あの知らしめて皆さんであの考える材料に、していってもらいたいっていう思いが、まあ、私もあるんですね。まあそんなようなことで、ここ、まあ2週間、毎週、まあ、2週間ですね、こちらに来るたびに、まあ、雑誌を作りながら、まあ、もっぱら私がやってる関東の、まあ、金曜アンテナ欄っていうニュースページも、まあ、そういったニュースをですねいろいろ取り上げてきてるんで、まあ、さっきも言ったように、クーラーがエアコンが効いた編集室でガラガタガタ震えながら、まあ、そういう話題をピックアップしていろいろやってきてるわけなんです。で、あのこの、まあ、9月の初めも8月の末から9月の初めもですね、まあ、いろいろな、話題がありまして、そうですね、例えば9月1日はあの皆さんご存知の通り、関東大震災ですねのあった日ですね。で去年、まあ、100年だったわけですけれども、まあ今年101年ということで、またあのね、追悼記念行事というのが行われて、まあ、あのよく知られるように、ね、朝鮮人虐殺というものがあったということで、その、まあ、追悼式の話、まあ一番新しい号でもちょっとその辺の話をね、一応書いております。ただね、なかなかこれもね、紹介していて、もどかしいものがあるんですよね。いかにそういうね、もう大体大昔のことで、今もそういうあのマイノリティ、あの在日外国人の問題とかっていうのはあるわけなんだけれども、そうした人たちの声をどう伝えていくかっていうのは紙面を作りながら、思い悩むところで、まあ実際こういうこの雑誌に載せた記事もウェブに載せると、まあかなり反響はあるんですけどね、その反響も見ながらまたいろいろ考えさせられるところもあって、まあじゃあその辺のところをですね、ちょっと後半で、していきたいと思っております。それでは、今週もまたちょっと私の方からリクエストということで、リクエストさせていただきました。井上陽水と安全地帯で夏の終わりのハーモニー。はい、夏の終わりのハーモニーを、かけさせていただきました。先週も夏の終わりだっつってなんかそういう曲をかけてたんですけども、なんか全然夏が終わんないんですよね。いつまで暑いんだよおいつ。まあ私夏好きだからね、いつまでも続いてくれって本当は言いたいんだけれども、いつまでも本当にあの部屋の中でガンガンね、本当に、ね、冷房クーラーかけられてもちょっと困るんで、まあなんとかちょっと涼しくなってくれよっていうね、それでもうそろそろ早いとこね、あのコンビニ、あの自販機でも、ホットコーヒーが買えるぐらいの天候になってくださいねというふうなことを思いながら、では後半の方にちょっと行ってみたいと思うんですけれども、まああの9月1日にまたあの今回もね、あのさっきも言いましたけど、あの追悼行事、9月1日に都内 の横浜一条公園というところですね、朝鮮人虐殺追悼碑があって、まあ、そこであの追悼行事も行われ、まあ、今年はちょっと台風の、が襲来とかさばったもんですから、まあ、かなり限定的な開催になったそうなんですけれども、やっぱりね、これに相変わらずあの、まあ、小池東京都の小池都知事がね、まあ、追悼文を、まあね、昔は出してたんですよ、ずっとね、東京都がね。でもそれをなんかもうやめたというふうなことでですね、なかなか出さないでいる。で、まあ、それに対して、まあ学識経験者の方、まあ、大学の方、まあ、東大の、ね、先生方が教職員の方々があのやっぱり追悼文を出してくださいというようなことをメッセージを、出したという話もありましたけれども、まあ、結局ね、それはやらないということでね、やったと。でまたあの当日もね、またね追悼式典の横でいろいろ騒ぐ、ヘイト団体の人たちがいまして、まあなんか追悼碑をね破壊するとかね、まあ犯行予告ですよね、まあそんなようなことを相変わらずやったりするんですよね、全くもうって思いますけれども、まあただね気がかりなのは、まあ 今さっきも言ったように、まあそのね、都知事がそういう、追悼文を出さないということも含めて、あと、まあ、最近あの群馬県のね、やっぱりあの慰霊の森、というのがありますよね。あのいわゆる朝鮮人、労働者の追悼碑の撤去、というのを、まあ、群馬県の、ね、群馬の森というところにあるのを、まあ、これをあの撤去してしまったっていうねこともあったし、あとまあ埼玉県がですね朝鮮学校への補助金を停止したとか、それからあのこれ神奈川県の相模原市で、ここはねあの人権尊重のまちづくり条例っていうことでね、答申を、かなり画期的な答申をね、あのそういうあの審議員の人たちが作って、それをあの市に出して、そういう条例ができるかなと思ったら、もうなんか全然骨抜きにしたね、条例が来てしまった、できてしまったということで、どうも本来、そういうあの、まあ、マイノリティの人たちを、の、ね、人権みたいなものに一番あの、留意して、政策をしていかくという役割を担っているはずの行政が、逆にどっちかというとむしろね、なんか官製ヘイトをやってしまってるんじゃないかということで、まあ先月の下旬にやっぱりね、行政による人権侵害を考える会関東っていうね、団体がまあ発足したと、まあそういう話も、この間、9月6日号の週刊金曜日の、関東アンテナ欄で書いております。まあある意味でね、まあ行政というのはまあなるべく皆さんに公平に、施策をこうね提供しなければいけないということで、まあそういう公平性みたいなことねにこだわりますよね。まあ割とどうしても気を使いますよね。ただ一方でそういうあの日本に来ている外国人、中にはそのあのまあこれもこれからまあ話そうかなと思ってるんですけど、あの不法滞在という方でね、形でいる方っていうのもいたりする。でそういう人たちの、を、まあ、守ろうっていうね、そういう人たちのそのね暮らしを守ろう、人権守ろうって話をすると、どうも、アンチの動きがすぐ起こるし、行政側のね施策としてもなかなかそっちの方にね、あの、力を入れにくいってところもどうもあるのかなという、気もしております。これは別にあの外国人の問題だけではなくて、まあこの番組でもちょっと前に話したと思うんだけど、まあ、群馬県の桐生市で生活保護をね受給する方々への水際作戦みたいなことをやっていて、あのまあ何でもね、生活保護の福祉事務所の窓口に警察 OB を、群馬県の警察 OB を雇って、で何か水際作戦で追っ払った、まあ、それこそ保護費をね月1000円ずつ何か分割で何か出すとか、あと受給者の方の印鑑を勝手に行政が預かっちゃうとかね、そういうことをやって結構問題になったんですよね。でまあこれはねまだ依然として続いてるんだけど、どうも何か行政、あのそれは、まあ、あるいはまあ時には議会とかですね、そういったもののなんか機能不全みたいなものがどうもこの間非常に起こってきているんではないかというふうな気が、私なんかもあのこういう雑誌の編集をやりながらしております。例えば、そういえば、まあ、この間あのこの、番組にもゲスト出演してくださった西村ひとみさんがね、フリルポライターですけれども、彼女がまた今、まあ、与那国の方に、ね、与那国島、日本最西端ですね、そこに行って、まあ、見てるそのあの取材をいろいろやってるようなやってるそうなんですけれども、やっぱりね人口1300人の島で、そこにあの大勢の自衛隊関係者、いや家族の方々が来てっていうような形でね、そうするとやっぱりいろいろバランスが崩れるんですね。まあもちろん自衛隊関係のそういう方々だって、まあ市民としてね、あの与那国のその地元の、まあ住民票とかも移しておそらく行くんでしょうし、そうなるとね、じゃあそういう人たちの地元の元からそこにずっと島に住んでる方々と、そういう新たにやってくる方々との、まあそういうあのまあ下手すると分断が生じかねないような状況もあるし、またあのやっぱりね、その与那国町町の、ね、財政にとって、例えばやっぱりこれがね一番大きい、南西諸島の軍事化の問題で大きいのは、 っぱりそういう名目で結構地元にお金が降りてくるんですね。交付金みたいな形でね。これまあ与那国もそうだし、石垣島もそうだし、あと九州の、まあ、鹿児島県の奄美ですね。あの辺でもそういう問題がいろいろ出てきていると聞きます。まあ、そこで、まあ、その問題をめぐって住民同士の、まあ、なんか分断構造みたいなものが出てしまうというね、そういう難しさがなんかあるようです。これはちょっと、まあ、金曜日ではちょっと、まだ紙面化できてないんですけどね。まあ、今も言った沖縄県の石垣島ですね。ここではやはり、まあ、そういう時節柄、まあ、台湾有事みたいなことを言われてて、まあ、やっぱり軍事強化みたいなことでですね、そういう自衛隊、まあ、あるいはさらには米軍といったあたりのね、記事、まあ、そういうものが見込まれている。まあ、最近では、まあ、これも今度の、出る週刊金曜日に出るんですが、とうとう空母、まあ、護衛艦ですけど、今海上自衛隊の護衛艦ですが、今度空母に改造されるという出雲っていうね、巨大戦艦が、戦艦じゃねえな巨大空母もどきが、とうとう来てしまったということで、地元にずっとお住まいでですね、元自衛官だった、吉田圭三さんというフォトグラファーの方がいるんですけどね、その方がね写真を撮ってきて、これどうでしょうっていうような形でね言ってくださったんで、今日発売の週刊金曜日の写真の入りで載ります。なんか砂浜の向こうにね、港に泊まり大きすぎて港に泊まりきれなかったらしい空母がダーンと浮いてるっていうね、なかなかねもう考えさせられる写真でしたね。で、まあ、その石垣はね、石垣島ではやっぱりその住民投票をやろうというね、若い人たちが行って運動を盛り上げたんですね。で、住民投票請求の、まあ、署名っていうのをやって、結構有効な、署名をの数を集めたんです、以前に。で、その石垣島の条例にはそういう住民投票 の、 まあ、請求の、投票が集まったら、そういうやってくれってのが集まったら、市長は、それをなんか住民投票、やらなければいけないみたいなことが書いてあったんですね。ところが、それが達成されたにもかかわらず、市長はやらなくて、逆になんか議会に諮って、なんかそれをもうやらないってことに決めちゃった。さらにはそういう住民投票条例みたいなものがある、その条例をですね、変えちゃったっていうね、そんな話もあったんですよ。で、これは今まあ、裁判にねの場に、それはおかしいじゃないかということで、司法の場に舞台を移して、争われています。どうもね、だから一度こういう形で、まあ、そのルールに基づいてちょっとそういうことをやってみましょうよっていうことを地元の人たちの側から言って、まあ、手続きを踏んで、やったにもかかわらず、そうしたそこで示された、まあ、民意というのかな、それをまあ無視するというかね、なんか違う理屈をつけて、それはダメですよっていう方向に行っちゃうって話がどうもなんか多いような気がする。まあ、さっきも言ったいわゆるその、まあ、東京都のね、動きや、まあ、群馬県の動き、まあ、桐生市の動き、まあ、そういう行政の人たちが何かね、いろんなに、まあ、彼らなりにいろいろ理由はつけるんだけれども、そういうことをね、むしろなんかそういう市民の側から提示された問題を逆に、それを門前払いにするようなねことを、やっている、まあ、そういうケースがちょっと増えているようだなというのは非常に憂慮すべきことであります。そんなまあ、こういうことを言うとね、例えばそのやっぱり南西諸島の問題、それはね、有事、台湾有事とかそういうものっていうのはもう国家を挙げての問題なんだから、地方自治体、まあ、地方の住民だけがそんな地方自治体だけでなんか決めていい問題ではないみたいなことをすぐ言う人もいるんだけど、ただそれはね、もちろんそれは国にとって大きな問題ではあるんだけれども、一方でそこの地にそういう形でいろいろ、まあ、まあね、自衛隊とか、まあ、米軍とかね、そういう、人たちが来て、まあ、別に何事もなかったとしても、そこにそういう人たちが 入ってくることによっていろいろバランスが崩れるわけですよ。そのあたりをね、どう考えるかっていうのは、もっとね、市民の人たちがちょっと問題提起をした時にそれをきちんと、行政側も受け止めて まあ、しかるべき対応するっていうことが求められてるんじゃないかなというふうに、私はやっぱり思ったりもします。というわけで、そろそろまた時間が、今週もまた時間がやってまいりました。次回は9月27日金曜日になりますね。また2週間後ということで、さすがにそのくらいの時にはね、もう今みたいにもう連日35度とかね、そういう、暑さはちょっと収まってほしいものですね。まあ、なるべく編集部で私が凍えないように、ほどほどの、気候にその頃なっていたらいいなというふうに、思っております。というあたりで、またもう拙いおしゃべりで申し訳ございませんでした。また2週間後ということで、今夜もご清聴ありがとうございました。それではおやすみなさい。